はい、皆さんおはようございます。2021年の第1回目ですから、お遅ればせながら明けましておめでとうございます。だいたいトラブルとかね、私も長いことホテルの現場にいましたんでね、トラブルにはかなり慣れてる方なんですが、今もこう10分間ね見てて、ああそうか、こういう時のトラブルの対処の仕方ってあるんだなっていうのをね、改めて感じましたね。いや、プロとは大したもんだなと思いました。そんなことも含めてですね、今日もいろいろと今年もですねいろいろ考えていきたいと思うんですが、お正月にいくつかの言葉がですねこう浮かんできたというか、ふっと折れてきた中に、Facebook にも書かせてもらったんですが、中庸っていう言葉がね、ほどほどっていう意味ですよね。極端に走らず、その自分の立ち位置をきちんと見極めながら中庸でいくっていうのが一つ折れてきたのと、もう一つは、これは想像力磨き塾なんですが、もう一つの創造っていう言葉、これ後でもう一度これ貼りますけれども、この作り上げる方ですよね、創造っていう言葉が折れてきました。で、今年1年どういう心持ちでやりたいのかなって自分で考えてみた時にですね、これもふっと思ったんですけども、人が1年間、過ごしていく時に働く場もそうだし、生活をする場もそうなんですけれども、荷物が軽い方がいいな、軽い荷物をこう荷物 軽いと助かるなっていうのを願うのか、その荷物を背負う強い力を自分の中に作っていく、つまり荷物を背負うだけの強い背中を作るってことですよね。だから自分の中にある筋力ですね、これは体の体力もそうだし、それから心の筋力もそうですけれども、いろんな物事が対処しなければいけないときに強い筋力を自分の中に持つ、今朝なんかもいい例ですけれどもね、やっぱりこう思わぬトラブルが起きる、あれこんなはずじゃないのにっていうことが起きる、でもその時にあたふたしてもしょうがない、でもその時にあたふたするんじゃなくて、でも対処するだけの力を自分の中に常々持っていないと、すいませんでしたと終わっちゃうわけですよ。今日中止します、そんなわけにいきませんのでね。でもそういう時の対処の仕方っていうのがあるんだなというふうに思いました。だから、筋力ってどうやって鍛えるかというと、もう負荷で鍛えるしかないんですよね。負荷をかけて、これはもうスポーツジムなんかに行ったらよくわかると思うんですけどもね、負荷をかけ続ける、体折れちゃダメですよ体が折れないような負荷のかけ方ですけどね。それでもう一つのその中庸と一緒に降りてきた創造っていうのはこれなんですけども、創造的な組織っていうのを考えたときに、考えてみるとね、リッツ・カールトンって実に創造的なクリエイティブな組織だったんだなっていうことに思い至ります。で、創造的な組織ってどういうふうに作られてんだろうな、で創造性を会社の DNA にするっていうことを決めたときに、つまり新しい物事を作っていく、今までなかったもの、今までのホテル業界にはなかったもの、今までのホスピタリティ産業、サービス産業の中にはなかったものを作り出していくっていう時には、2つ方法があります。創造的な人材を選ぶ。それから自分たちがすでに選んでいる社員たちを創造的な人材に育てる。この2つしかないです。で、リッツ・カールトンは人材選択システムの中にクリエイティビティあふれる人材を選ぶっていうのがありますんでね、すでに入社した時に多分他のホテルカンパニーに比較して相当クリエイティブな人材が入ってきてるはずなんです。じゃあクリエイティブな人材っていうのはどういうふうに会社の役に立ってくれるのかなっていうとね、会社ってやっぱり野心があるんですね。だからそこでまず経営トップであるシニアリーダーと、それから部門部門にいるリーダーたちに何が求められているかっていうと、創造的で野心的な、これいい言葉ですよね。野心っていうのはね、ついついこのネガティブな捉え方されてしまいますけれども、決してそんなことはないと私は思ってます。リッツ・カールトンはかなり野心的なしたたかな組織です。どんな野心持ってるか、世界一のホテルになりたい、これ野心ですよね。小さな希望じゃないです。これも野心に近い部分です。自分の生き方として、世界一のホテルで働く、世界一のホテルマンになるっていうのは、これは
単なる願望とかね、そういう要望じゃないです。これはもう野心に近い部分だから、創造的で野心的な学習する組織なんですね。すべてのものから我々は学ぶことがいっぱいある。でこの学ぶっていうことを自分たちの DNA にしているっていうことが実は非常に大事な部分だと思うんですね。だから2020年を振り返った時に自分の中で何を学習してきたんだろうか、学習したものは自分の中でどう生かされてきたんだろうか、それは2021年に向けて自分の中のどんな力になっていくんだろうかっていうことをいろいろ考えていくと、学ぶことの意味が見えてきます。何を学んだのか、で学んだことをどこまで自分はきちんと文章化できているだろうか、ただ単にあこれとこれとこれ学んだよなではなくて、それを明文化しておくっていうことが実は大事なんです。で去年1年間もそうですけれども、ここでこういうふうに創造力磨き塾っていうものをやった時に、こうやって私全部自分の中に覚えていなければいけない言葉を書き出しています。たまたま昨日これはですね、企業研修なんかでも使わせてもらったり、あと今、たまたまご縁があって顧問をやらせてもらってる会社とかあるんですが、そこに行って例えば20枚持っていくと、その20枚、おっとっとおっとっと、この20枚全部置いてきます。でこれは使ってくださいではなくて、この中で皆さんが一番その今回響いたものがあれば、それを皆さんの机の脇にでも置いておいてくださいね、あるいは机の前に貼っておいてくださいねということで、これ全部置いてきます。一番多い時で38枚置いてきました。でその38枚をそれぞれの部署の人が壁に貼って、高野さんこういうふうに貼りましたとかね、でこれを今回の今週のうちの部署のあれにします、来週になったら他の部署とこれ取り替えてまた貼って、それを自分たちのあれにしますっていうふうに使ってくれてる、これ嬉しいんですね。ということは何を言いたいかっていうと、これと同じ文章を全部僕のノートの中に書き込んであるってことですよね。もっと言うと、今までのホスピタリティノートの中から引っ張り出したものをこういうふうに分かりやすく書いてるんで、だからこれと同じものがもう一枚家にあるってことです。画用紙の大きさではないです、もうちょっと小さいですけどもね。でもその 1枚のページにこれを書いて、で行った先ではこれを置いてくるっていうのをずっとやってるとですね、結構浸透してくれます。なぜ1回の研修で人があまり変わってくれないかっていうと、忘れちゃうからです。これは忘れさせないためのツールなんですね。これもしたたかなやり方で、リッツ・カールトンの中で我々がずっとやってきたことと一緒なんです。忘れさせない、常に自分のものになるように、なるべく身近なところにこういうものを置いておくってことですね。で実は創造的な組織って言葉にするのは簡単なんですけれども、どうやったら創造的な組織ができるか、これ実はやらなければいけないことがいくつかあります。大きく分けて5つですよね。で行動を生み出す原点という言い方書いてありますけども、まあこの5つの要件を満たしていけば大体のことは日々の中でできてしまう。この5つのプロセスがあります。5つのプロセス、僕いきなり入っちゃったね今日ね。あやのちゃんの1年の抱負聞こうとかって思ってたんだけど、なんか最初の10分でねえだって言っちゃったけどね、後で聞こうかね。とりあえずこれ進めていこうかね。はい、ではあやのちゃんの許可が出たので1年の抱負を聞かずに後で時間があったら聞いてみましょう。まずですね、自分の立場、これもっと言うと創造的な組織となるっていうふうに書いてありますけども、創造的な人材として自分を考えたときに、自分自身が創造的な生き方をしていきたい、今年1年間自分の中に創造性っていうものを一つのキーワードとして持っていきたいというときに、創造的な自分自身となる5つの要件というふうに置き換えて考えていただくと分かりやすいと思うんです。一応これは企業研修なんかでも使っているので、企業というものを一つ、組織というものを頭の中に置きながら僕は常に書いてますけれども、自分に置き換えて考えてみると非常に分かりやすいと思うんです。まず最初にコミットメント、経営トップのビジョンというものが 経営陣、現場が共有できているかどうか、これコミットメントっていうのはなかなかですね、いい言葉なんですよね。これコミットメントってなかなか日本語にするとね、分かりやすい言葉ってないんですけど、我々は大阪で開業するときに覚悟を定めるっていう言い方をしました。コミットするわけです。だから覚悟を決めちゃう、こういう組織でありたい、こういう自分でありたい、こういうような業界の中でリッツカールトンはこういう形でありたいっていうのをコミットしちゃうわけです。つまり覚悟を決めちゃうんです。で、特にその経営トップのビジョンっていうものが、まあ、リッツで言えばシュルツイっていう創業者なんですけど、彼のビジョンがその下にいる5人の副社長およびそれぞれのホテルの総支配人たち、それから現場の責任者たちが共有できているかどうか、これ簡単にペロッと言ってますけどね、このコミットメントっていうのがなかなか大変なんですね。なぜリッツ・カールトンがデイリーラインナップっていうのを毎日やるかっていうと、毎日やることでしかコミットメントできないからです。毎日思い起こさせる。だから先ほどのこういうものを企業研修で入ってるところになぜ置いてくるかっていうと、コミットしてほしいからです。忘れてほしくないからです。これを毎日やることでしか浸透していかないっていうことが経験的に分かってるからですよね。で、一番目がですね、このコミットする、とにかく自分はこうありたい、自分の会社はこうありたい、自分の組織はこうありたいってことをコミットしてしまう、覚悟を決めてしまう。そうするとどうなるか、やらなきゃいけないですよね。覚悟を決めた以上やらなきゃいけないです。何のための覚悟か、やるためです。行動を起こすためですよね。じゃあ自分がやろうとしているものっていうのはどういう文化の価値があるのか、カルチャーですよね。コーポレートカルチャーって言い方ありますけれども、リッツカールトンのコーポレートカルチャーは何だ、フォーシーズンホテルのコーポレートカルチャーは何だ、これみんなそれぞれ企業がコーポレートカルチャーを持っています。企業文化っていうのがどれだけ大事かっていうことを考えなきゃいけないです。で、その企業文化が持っているその影響力とか、その企業文化の意味っていうものをきちんと理解できているっていうことが一つのこれですよね。創造的な組織を作っていくときに非常に大事な2番目のポイントになります。自分たちが作りたい企業文化って何なんだ、どういう企業文化で世の中に打ち出していきたいのかってことを考える。そうすると今度は3番目のポイントになってきます。現場でじゃあスキルはあるのかどうか、それは成し得るだけのスキルがトップから現場のスタッフ全員に揃っているかどうか。だから先ほどの話にもなりますけども、採用によって会社があるいは組織が得るスキルがあります。こういう MBA を持っている、こういう資格を持っている、こういうようなところでこういうような知識を身につけてきた、こういうスキルを身につけてきた、つまり採用するときにすでにそういうスキルを持っている人を採用するということは、採用によって会社組織が得るスキルですよね。もう一つは訓練して開発するスキルがあります。会社の中に入って、例えばリッツ・カールトンで言えばリーダーシップセンターというのがあります。これなかなか厳しいです。4日間の連続講義なんですけれども、頭が汗で脳みそがびしょびしょになります私も4日間やった後でしばらくぼーっとしてました。本当に脳みそが汗でびしょびしょになるくらいトレーニングを受けます。リーダーとしてどうあるべきか、リーダーとは何か、リーダーの役割とは何か、リーダーシップを持った時に5年後にあなたはどうなっていたい、10年後にどうなっていたい、これ全部言語化していかなきゃいけないんです。でもそういう時に受けた訓練って今になって生きるんですね。もうリッツ・カールトン辞めて12年目に入りましたけどね、いまだにあの時の緊迫感、緊張感っていうのが自分の中のベースになっています。だからスキルを磨くっていうことを侮ってはいけないってことです。日々の中で本を読むっていうこともそうだし、人に会うってこともそうだし、あるいは僕の場合には、今朝もちょっとやり取りしてたんですけども、上後明先生っていう松下整形塾をねスタートした先生いますけども、僕の大メンターの一人です。ちょっと近々大阪でご一緒できそうな感じなんですけども、あと神当たり先生とかね、やっぱりこの自分の中のメンターから何を学ぶか、 今年はその人から何を学ぶかってことをある程度まで決めておく。上古明先生は圧倒的に私は言葉の力を学ぶんです。ものすごい言葉の力があります。これは僕の友人でもある元 NHK の村上信夫さんの言葉の力と言葉磨きとはまたちょっと違う、本当に現場の中でどれだけ苦労してきて磨いてきたのかってことが分かるような迫力のある言葉の使い方を上古明先生から学ぶんです。しかもこの人は松下幸之助先生からね、毎日直接叱られながら言葉を磨かれ続けた方なんで、使う言葉が半端ではない。そういうふうに自分で誰から何を学ぶかってことを決めておくことも大事ですよね。じゃあどういう方法があるか。この手法はそれぞれいろんな人がいろんな手法を持っているんでね、一つのこれがいいですよってものはありません。だからどういう手法で何を学ぶかっていうのはビジネスニーズだけではなくて、例えば人一人一人が持っているニーズとかね、その願望、これをどうやって自分が引き出すことができるかどうか。みんな成長意欲があるわけですよ。成長意欲がある中でそれぞれの人が持っているニーズとか願望、みんな違うはずなんです。そういうものもきちんと引き出していくっていうことが、それができることが創造性を自分の中で発揮できる一つの大事なプロセスだってことですね。そして最後、決めたら行動する。創造的な企業文化っていうのは言葉よりも行動で形成されていくってことです。もちろん言葉がなければダメですよ。最初からね、リッツ・カートンのクレドカードもそうです。あれは言葉がきちんとできているから行動が生まれるわけです。でも多くの企業にお邪魔させてもらった時に感じるのは、そこにある企業理念とかが社長の壁に貼って、社長の後ろの壁に貼ってあるんですね。でそれが行動化されていない。言葉としてはある、でもそれが行動となって社員一人一人に浸透していない。そうすると企業文化できないですよね。企業文化にまで消化していっていないってことです。そう考えると行動がいかに大事か。本当に去年もね、行動随分規制されましたけれども、自分でもちろん細心の注意を払いますよ。きちんと移動中にはマスクをするとか、僕は移動中にもちゃんと携帯用の消毒液2種類別々のものを持っています。でこれもちろん顔に塗ったりとかじゃなくて手を拭いたりとか、人と会った後にその人に場合によっては1つ置いてきたりするケースもあるんで、常に2本持ってるんですけれども、たまに持ってない人いますからね。だから携帯用ってこれはね、非常に便利です。で小分けして持っていますんで、100均でスプレーありますね、あそこに入れておいたら全然問題なく2本でも3本でも人にあげても惜しくない。また100均に行けば手に入りますからね。まあでもそういうことも考えながらやっていくことも、自分の中の想像力につながっていくっていうことを意識しながら行動に変えてるってことですね。でなかなか自分一人で考えてもできない、これは前にも言いましたけれども、今年特に大事になってきます。考えても悩んでも答えが出ないことがあまりにも多いわけですよ。だったらばそういう答えを持っていそうな人のところに行って相談する。なぜ神渡先生にお会いしに行くのか、なぜ上古明先生に会いに行くのか、あの人たちの視点と視座を借りたいからです。自分の中にはない視点視座をいっぱい持ってるわけです。こういう視点で捉えるのかとかね、あなるほどそういう表現なのかとかね、そういう言われ方をすると確かに自分の中にストーンと落ちてくるな、自分にはその言葉はなかったなと思えるものをお借りしてくるわけです。借りてきてそれをどんどん使っているうちに自分のものになる、これを TTP って言いますよね。徹底的にパクる、徹底的にパクる、これ中途半端にパクるとねバレますから、徹底的にパクんなきゃダメですよ、自分のものになるまで。でそれを言葉にして行動にして言葉にして行動にして繰り返していくうちに、誰かから聞いたんだけど誰だったっけなって思い出せないくらい自分のものになっちゃったら閉めたもんです。そうやって TTP していく。僕は一番最初に上古先生に一番最初にお会いした時にね、 上皇先生はいろんな人たちを、心のメンターとしてね、救ってるんですね。本当に上皇先生に救われた人たくさんいますよねっていう話を一番最初にしたら、高野君ね、人が人を救うなんてことできないんだよ、でも人の救いになるような生き方を目指すことはできるよ、僕はこの年になるまで可能な限りそういう生き方を目指そうと思ってやってきただけなんだよねって言われたことがありました。あの上皇先生にどれだけの人が救われてるか、僕は上皇先生が人を救ってるんだと思ってたらそうじゃなかったんですね。上皇先生の在り方、生き方っていうものに触れることが自分の救いになる、そうか、そういう生き方を目指していたんだな。それからその言葉を僕の中でも何回も使っています。でもどうやってもあの上皇先生を超えるなんていうことは一生かかってもできやしない。だからメンターなんです。だからお師匠さんなんです。だから会いに行くんです。だからその人の視点と視座をお借りして、たとえ1ミリでも2ミリでも自分が成長する糧にする、そういうことですよね。そうすると今度は謙虚になんなきゃいけないんです。新しいことを学ぶ時の鍵って何かって言ったら、これまで時間をかけてエネルギーをかけて学習して身につけたパターンを一旦ゼロにする。今までいろんな人から聞いて、例えばよくこういう言葉を口にする人がいます。あ、それってこういうことですよね、あ、それってこういうような考え方ですよねというのを習慣的に言葉にする人が何人かいます。これが一番危険なんです。自分の中のパターンに落とし込んで理解しようとしてるわけですよね。それってこういうことですよね、自分の中で経験したものと比較すると、そこに落とし込んでいくとこういうふうに理解できるんですけども、これでいいのかなというふうに、全て自分の中にこれまであるパターンの中にそれを落とし込んで理解しようとする、これをしないということなんです。全く新しいパターンを目の前にしたときに、そのパターンを素直に受け入れるってことです。その考え方を素直に受け入れるってことです。その考え方に自分が、あ、そうだなと思ったら、余計なことを考えずに、あ、なるほど、ああなるほど、それでいいんです。それってこういうことですよねっていうふうに、自分なりに無理やり自分のパターンの中に落とし込んでいくと、思考回路が固まっちゃうんです。これが怖い。だから思考回路を固めないために、あるがままに受け入れて、あ、なるほど、でも全てが、あ、そうなんだねというふうに理解するんじゃなくて、そういう考え方もあるんだな、そういう考え方もあるんだな、だからあるがままでいいんです。じゃあそれが自分の価値観とか自分の人生観と違った時には、あ、なるほどな、でも自分の価値観はこっちだなっていうものがあれば、それはそれでまたいいんです。これ上皇先生からの学びです。新しい学びの鍵は、学習して身につけたパターンを一旦リセットしなさいよ、それはすごい能力なんだからねという言われ方をされました。なるほどな、能力なんだ、能力だったら磨いた方がいい、能力だったら磨いた方がいい。で、今年何が起きてるかっていうと、もうね、私が口にするまでもないですよね、コロナ、これ今年収まりませんね。1月2月1日2日3日くらいって初夢を見るんですけどね、コロナのことを直接ではないですが、今年の日本は去年よりももっと厳しい状態が続いて、もっと自然淘汰が起きて、ネアンデールタール人とホモサピエンスが確実に分かれていく時代が来て、2022年のネオサピエンスの時代を迎えることになるというのが降りてきました。ということは、今年は厳しい年になるということです。簡単に言えばとんでもなく厳しい年になります。でもすでに去年から準備ができていて、今年を準備ができて迎えている人と、準備ができていないで迎えている人と2つに分かれてますよね。こういう会に参加してくれる人は大丈夫なんです。多少苦労してもへこたれません。もしかするとこういう時代であっても伸びていくかもしれない。この間もちょっと話したんですけども、石坂産業ってありますよね。 こういう時代に産業廃棄物が出ないかっていうと、いつも以上に出ます。石原さんがやっているところは安城自動車学校、もう自動車学校っていう名前変えちゃいましたけどね、あそこも去年1年間の決算黒字です。石坂産業去年1年間大黒字です。その他にも私が関わらせてもらっているホテル、来年80人新規採用します。新しい事業も展開します。東北の先っぽの方にあるホテルですけどね、80人、それから長野でちょっと関わらせてもらっているホテル、来年50人弱採用させてもらいます。やる方法はいくらでもあるんです。考えれば、考えないと答えは出てこない。神様ってのは公平で、みんなにカードを配ってくれます。コロナ関係ない人はいないんです。私はかかってない、ここにいる人たちもかかってない。じゃあ自分に関係ないかっていうと、世の中に関わってることですから、自分に関係ないことは一つもないんです。だから公平なカードを配ってくれます。神様は人生に、自分の人生に配られたカード、嫌だと言って返すわけにいかないんです。これ神様に、冗談じゃないと、コロナなんとかしてくださいよ神様って言ってもね、これ公平に配られちゃってますから、これ変えられないんですね。で、受け入れるしかないんです。じゃあそういう中でどう生き抜いていくのか、どう勝ち抜いていくのかってことを決めることができるのは、これは一人一人カードを配られた人間しかいないですよね。カードが配られた以上、そのカードをどうプレイするのか、その人のプレイする能力とプレイする感性に全てがかかっているってことですね。今日時間ね、ちょっとあれしたからね、内容濃くしないとさ、いつも以上にね、内容濃くするんでね、なるべくたくさん今日持ってきたものもですね、お伝えしたいなと思ったんですけど、結局こういうことなんです。これみんなが知ってることなんです。食べたものは体を作る、誰でも知ってる。聞いた言葉が心を作る、これあまり気にしない人がいるんです。どういう言葉を聞いたかによって、その人の心が形作られていく。つまりどんな言葉に自分がいつも触れているかってことは、とても大事なことなんです。心を成長させる上で、いい言葉に囲まれている人もいれば、残念ながらそうではない言葉に囲まれている人も世の中にはたくさんいます。なるべくいい言葉に囲まれている。だから村上信夫さんの言葉磨き塾、言葉磨き塾、いい言葉の連続です。あの人がこの間書かれた本もね、もう嬉しい言葉山ほどあります。その他にも世の中にはね、とにかくいい言葉で自分の人生を変えてきたっていう人の体験談山ほどあります。できればそういう人に直接お会いする、乗り越えてきた人の言葉に触れる。神当たり先生も一度死にそうになっています。上皇先生もかなり危ない病気をされています。乗り越えてきて、塚越会長じゃなくて今は最高顧問か、あの方もね、若い時に死ぬ思いをしている。だからあの人たちの言葉には重力がある、人を引きつける重力がありますよね。生き方にもそれはそのまま現れる。重力のある言葉で重力のある生き方をしているから、その人たちに触れるために会いに行きたい。今年も年賀状のやり取りの中で会長からありがたいことに、いつ食事に来るのっていうことが手書きで書かれてたので、早速行く準備を今しています。なのでね、今日もあの隅っこでニコニコしているみゆきちゃんのところにもちょっと顔出せるかなとかね、あるいはそこで一緒にね、こう会長を囲むようなそういう会ができるかもしれないんでね、また連絡します。発した言葉が未来を作るんです。今僕はみゆきちゃんに対して、もしかするとこういうようなことができるよねっていうことを発してしまった以上、それが未来になる可能性が高いということです。言葉にするっていうのは無責任なことではできないんです。言葉って単なることの葉ではないんです。ことの葉のことは事実の字っていう字を書くこともあるんです。だから単にことの言葉を発しているだけじゃなくて、事実を言葉として発している。だから言葉にするってことは責任を伴うってことですよね。いい加減なことをベラベラ喋っていても、無責任な未来が待っているだけなんです。だから 責任ある言葉を発したら必ず未来が作られるということですよね。だから食べたもので体を作り、聞いた言葉で心を作り、発した言葉で未来を作っていく、これもコミットメントですね。覚悟です。覚悟を決める。2021年、覚悟を決めることがたくさんありますよね。でもね、あんまりそれをやりたがらない人もいるんです。まあこの辺でいいや、このくらいでいいんじゃないの。安心安全領域を作っちゃうんです。自分の限界を決めるって楽ですよね。この辺まででいい。本当はジャンプすればここに届くのに、背伸びしたらもっと届くのに、もっと脚力を鍛えてもっとジャンプする力をつければ。でもジャンプするときには一度かがめなきゃいけないですけどね。一度かがんでジャンプしたときにここまで届く力があるはずなのに、それやるのって一つ面倒くさい、二つ努力が必要、三つコミットメントが必要なんです。だからみんな安全領域の中にいて、まあこの辺まででしょうがないな、政府が何とかしてくれるから、とりあえず政府からのお金が来るまでの間何とか頑張れば何とか生き延びていける。今政府はどれだけ借金してるか、これが全部将来の子どもたちが背負う借金ですよね。何兆円、何十兆円、何百兆円になってます。どうやって生きていくんだろう、考えれば考えるほど本当に不安になりますけれども、でもそれはまた別の次元の話ですが、自分の限界を決めることで安全安心領域の中に安住してしまうことはとても危険なことだってことです。とても危険なことです。でもそういう人案外多いんです。皆さんの周りにもいませんかね。これ一緒にやってみようよ、これやったら絶対面白いよ、これやったら人の役に立つよ、これやったら地域社会がもっと元気になるよ、これやったらこんなに困っている人たちの力になるよと言っても、それに共感共鳴して行動を起こしてくれる人が何人いるか考えてみるといろいろ見えてきますよね。どうしようか、ちょっと5、6分、
はい、
一応休憩取る。
あ、はい、
ね、
そうですね。
でその後じゃあ綾乃ちゃんの今年1年の抱負からスタートしようか、
はい、
じゃあ一旦ここで休憩に入りますね、
はい、では、8時、20分まで休憩とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
はいはい、では休憩を、はいはい、終わりたいと思います。
はい、では、後半部に入るんですが、最初のところでね、
はい、
あのちゃんに、聞くタイミングをしてしまいましたが、お正月どうでした？何か抱負を、
はい、
今年1年の抱負を考えました？
はい、
お、
はい、
何でしょう？
ですね、
うん、
去年は、うん、あの高野さんのご縁でつないでいただいた、
うん、
あの西戸明子さんの、
うん、
西戸明子学校で、うん、の配信を、
うん、
あのやらせていただいて、
うんうん、
私は、その時は、配信をずっとやってたんですけど、うん、そこでやっぱりなんか配信好きだなっていうのが、
配信が好き、
はい、
お
ー、もともと小学校とか中学校とか高校とかもこう、うん、放送部とかいろいろやってきたりとかするのをちょっと思い出したりとかして、
なるほど、
こう好きだなっていうのが出てきて、うん、それでまたやっていきたいなっていうのが出たんですけど、やっぱ今日のそのトラブルのとかもあって、うんうん、やっぱりその西戸明子学校でもその本番中にもうこう出来上がってるものでこう配信をしてたんですけど、
うん、
やっぱりこうトラブルになったりとか、うんうんうん、なんかちょっとこうあったりすると、
うん、
まだそこは自分の力ではできないところがたくさんあるので、
うん、あ、そうなんだ、
はい、今年はやっぱり一人で全部でそういうのできたい、やりたいっていうのがあるっていうのと、はい、あとやっぱり想像力はもちろんなんですけど、
うん、
あの直感力をちょっと磨きたいな。
直感力、
はい、あります。はい、
直感力いいね、
はい、
直感力は AI にはない力だよね。絶対にありえない力、ひらめきの力だよね。直感力ってね、 思いつきだと思ってる人いるんだけど、実はこれ全く思いつきじゃなくて、これまで自分の中で、時間をかけて貯めてきた知識とか知恵とかスキルとかいろんなものが積み重ねられてきたものが凝縮されて一瞬で形として出てくるものが、これ直感力だよね、とひらめきの力だよね。だから単なる思いつきとかね、そういうものではないんだよね、これ。だから僕もホテルの現場にいると直感力がないと仕事できない。で、感覚的に、あ、この人はこれの方がいいだろうな、10人くらいいた時にその人が今自分の話をどう聞いてるんだろうかなってことを考えた時にね、10人ともみんなバラバラなんだよね。面白いのは講演会とか研修に行った後にアンケート、僕は可能な限りアンケートを送ってもらったんだけど、やっぱりね、みんなそれぞれ違った視点で聞いてくれてるんだね。だからね、あ、その人にとってみたら、あ、この人はこういうふうに直感的に考えてくれたんだなとかね、あ、この人のひらめきにはこういうふうに今日役に立ったんだなとかね、そういうこともいっぱいあるよね。でもなんかいいね、スタジオ綾野できそうだね今年ね。
頑張ります。
だって今だってトラブルの時にね、そこにパーっていろんなことやったでしょ。僕なんかあれみたいなボーッと見てるだけで何にもそういうの分かんないもんでね、今回ももう開き直っていろんなところでズームをやらせてもらってるんですけども、技術的なことに関しては僕は知識ほぼゼロです。だからコンテンツに関しては責任を持ってきちんとやるけれども、それ以外の周りのものに関しては全部ね、誰かのサポートがないとね、僕は生きていけないんです。今の世界で大変なことですよ、これ。えらいことですよ。まあどれだけの人に、去年もそうですけど助けられたかってことですよね。だから今年もそれが継続していきますので、何人かね、ここでもお世話になってる人映ってますね。もう皆さんのサポートがないと僕はズーム一つできませんので、よろしくお願いします。ということで後半部はね、Facebook の中にちょっと書いちゃったんでやらなきゃいけないなと思ってたんですけども、ホスピタリティ力、まあ力という言い方をするのが正しいかどうか分かんないけど、ホスピタリティを生み出す力、ホスピタリティにつながっていく力っていうことをちょっと書いてね、でそれを一つ一つ検証してみようって話をしたんですが、実は非常に基本的なことばっかりなんでね、ここに今日参加してる人にはね、高野さん今更それですかっていう話がいっぱい出てきますが、ちょっとそこだけは、一旦その原点回帰っていうことでご容赦いただいて一緒に考えてみたいなというふうに思うんですけれども、圧倒的にリッツカールトンの中でスマイルっていう言葉が何回も出てくる理由、笑顔ってこれね、力なんですよね。まあ、全て力なんですけれども、ただこの笑顔っていうのを相手に合った笑顔とか、その時に合った笑顔、 TPO ですよね、その時に合った笑顔なのか相手に合わせた笑顔なのか、その状況の中で自分がきちんと生み出していく笑顔なのか、笑顔になってはいけない瞬間、あるいは笑顔が歓迎されない瞬間っていうのもあるわけですよ。笑顔っていうのはほとんど万能な薬のような力を持っていますが、笑顔にならない、あるいは笑顔をあえて包み隠すことによって相手の気持ちに寄り添うっていう場面も、まあお葬式なんかも特にそうだと思いますけども、いっぱいあるわけですよ。それ以外にも苦しんでる人、病院とか、でもそこで一緒になって泣いてしまうことが正しいかどうかわからないけれども、笑顔っていうのもこれも力であるならば、その力をどうやって発揮させたらいいのかってことを考えなきゃいけない。特に仕事の現場では。理由は簡単です。プロだからです。これがアマチュアであるならば、どんな笑顔でも、場違いな笑顔でも許されるんだけれども、プロですから、プロとしてその場を作り、プロとして相手の気持ちに寄り添い、プロとして自分を表現するっていうことを考えたときには、笑顔を最大限自分の力に変えていくっていうことを意識しなきゃいけないってことですよね。これ大事なポイントだと思うんですね。改めて考えていくことばっかりです。2番目はこれがね、最近自分で書きながら、最近これ弱いな実はね、今だからバラしますけど、僕はお客さんの名前とかを覚えるのが一番苦手だったホテルマンの一人なんです。本当そうですよ。よくこれでね、30年 ホテルマンやってきたなって、あるいは日本に戻ってきてね、ホテル開業してどうのこうのよくやってきたなと思うくらいね、人の顔と名前を覚えるのが本当に苦手なんです。覚えたくないんじゃなくてね、覚えられないんですね。これがまあ、こういうふうに長いお付き合いをさせてもらっている皆さんが別としてね、やっぱりホテルに来るお客さんの、例えばその大きな大事なレセプションとかっていうと100人くらい VIP という人たちが来るわけですよ。そうすると現場の人間がね、田村さん今日の VIP のリストです100人分持ってくるんだけどね、まあ、数名はよくテレビとかで見るんだけど、あと他の人が分かんない、経団連のねどこどこの支部のどこどこの支部長ですみたいなことを書かれてもね、分かんない。100人くらいのうちの分かるのは10人くらい、あと90人分かんないんです。どうやったか、物覚えのいい人がいたんです。もう一度覚えたら忘れないって人を隣に置くんですね。で玄関から近づいてくる人に、あの人誰だっけって言うとね、どこどこの誰々様です、ああ誰々様いつもお世話でございます、昨年はありがとうございましたとかね、あこの間どうもとかね、もう全部教えてもらいながらね、アンチョコですよアンチョコ。これでね生き抜いてきちゃいました。いい加減ですよね。でもねこの記憶の力はね、鍛えれば鍛えるほど身につくんだそうですが、僕は残念ながらねこれをなかなか鍛える力がなかったです。でもこれはね、あなた覚えていますよ、あなた覚えてますよ、あなたのこと知ってますよっていうふうに相手が受け取った瞬間に安心と信頼が生まれますよね。だから可能な限り、可能な限りですけれどもね、この記憶を力に変えていくっていうことも必要なのかな。相手が大事にしているもの、相手の価値観、例えば相手の名前とか顔だけじゃなくて、それが思い出さなくても、あこの人ってあれを大事にしてたあの人だよな、ああいう価値観持ってるんだよな、あの人の人生観こうだったよな、あの人の発言の中で自分の中で心に残ってるものってあったよな、何かその人のことで覚えているものがあれば、これを頭の隅にインプットしておく、これはできると思うんですね。だからこの記憶も力に変えていくことができるっていうことを意識するべきだと思うんですね。全部これ関連していますからね。次はこれですよね、観察する力、観察の力、見て察する力ですよね。これリッツ・カールトンの言葉でね、アンテナをアップしてレーダーをオンにしなさいっていうのがあるんです。アンテナアップ、レーダーオンっていう言い方でね、アンテナっていうのはいろんな情報が存在しているのものがこう飛び交ってますよね。これを捉えて必要な情報を吟味する力です。これアンテナですよね。だから常にアンテナを高く張っておく、アンテナ張っとけって表現があるのはそこですよね。でも全ての情報を自分でキャッチしてしまったら脳がパンクしますから、まあパンクするぐらい使ってみたらいいって話なのかもしれませんが、でも全ての情報をインプットしたら脳がパンクしちゃうので吟味する力が必要なんです。だからアンテナをアップしながらダイヤルを合わせていく力ですよね。自分にとって必要なもの、今自分にとって最も有用なものは何かってことをレーダーで今度は探りに行くっていうことも必要になります。レーダーをオンにしておく、これは情報を取りに行く力ですからね。潜水艦を探しに行く力ですから、飛行機を探しに行く力ですから。だからアンテナをアップしてレーダーをオンにしながら、なおかつダイヤルをきちんと合わせながら、何を取りに行くのか、何を受け取るのかってことを考え続ける。例えばこういう想像力磨く軸もそうです。僕の方は一応自分なりに吟味した情報を皆さんに流しているけれども、皆さんはこの中で、あ、今日はこれでいいや、今日はこの言葉が自分の中に刺さったからそれでもいいやという瞬間があってもいいと思うんです。全部覚えるなんてのは意味ないと思うし、それぞれの皆さんの持っている問題意識の中のレーダーで取りに来ていただければいいわけだし、仕事してる時でもそうですよね。お客様のニーズに応えましょう、お客様の要望を感じ取ってそれにお答えしましょうと言っても、その人が持ってる人生観全てに自分がチューンインしちゃった日にはパンクしちゃいますよね。そういうお客さんが100人1000人いるわけですから。だからそのお客様の中の最も大切にしている感性、人生観って何だろうってことを探りに行きながら、そこに自分がダイヤルを合わせていく。 大学の先生なんかでもね、すごい論文書いてる先生でもね、何を褒められたら一番喜ぶかっていうとね、ネクタイの色だったりするわけですよ。だからロビーでお会いした時にね、もうその先生有名な人ですよ、今日のネクタイもいいセンスですよね、今そのパターン似合う人少ないですよ、なんて言ったらもうその日一日機嫌いいですから、なんていう人もいるわけですよ。でもその人の論文なんか褒めてもね、多分あ君には理解できてないだろうで終わっちゃいますそのくらい難しい論文書かれるんです。でもその人がね、なんで一番褒めてほしいかというと、ネクタイの色合いとかね、そのスーツに合わせて選んだ今日の俺のセンス、誰か気がついてくんないかなと思いながらロビーを歩いてらっしゃるんです。気がついてあげればいいんです。アンテナでそれを受け止めて、レーダーでそれを発信しに行く、そういうことが大事なんだと思うんですね。観察の力、観察する力ですよね。4番目、これはねホテルマンの命のようなもんですよ。推理する力。お客様がロビーにいらっしゃる、相手は何をしてほしいんだろうな、どんな言葉をかけてほしいんだろうな、そもそもその人は何のためにそこにいるんだろうか、これ推理してみるとね、自分の仕事の幅がどんどんどんどん広がってきますよね。全てに気がつかなければいけないっていうことではないんです。全てを観察して自分がそこで分かるかっていうと分からないんです。でも推察してみる、推理してみる、もしかしたらこうじゃないだろうか、もしかしたらこういうことを今望んでるんじゃないだろうか、もしかしたらこういう一言声をかけてあげた方がいいんじゃないだろうか、前回も来られていたな、でも前回来た時には結構にぎやかにいろんな人と一緒に来た、今回静かに来ている、声をかけた方がいいのかな、あるいは声をかけられたくないのかな。ディスカートンは全ての人に声をかけるわけではないんです。声をかけてはいけないな今日はっていう雰囲気を出している人は、それを推察してあえて意識的に無視します。実はこれ最初の頃大阪でね、お客さんに言われたことがあったんです。結構有名な作家の先生でね、あまりにも有名なんでみんな知ってるわけですよ。そうするとね、会うホテルマンみんながね、あ、誰々先生いらっしゃいませ、誰々先生いらっしゃいませって言われてね、もうその先生がヘキヘキしてね、もうこれ以上俺の名前呼んだら隣のホテル行くからなって言われてね、いやいやいや、ヒルトンに行かれたら困りますみたいな感じでね、大変失礼しましたと。そうですよね。それはクレドカードの中にスマイル、そして相手のお名前をお呼びしましょうっていうのが入ってたんです。だからホテルマンは真面目ですから、そこに書かれている通りにスマイルで誰々先生いらっしゃいませ、みんなやっちゃったわけですよ、何十人も。そうするとね、放っておいてほしいって時もあるわけですよね。ロビーラウンジで静かに一人だけでコーヒーを飲みたいっていう時もあるわけです。でもそこに入れ替わり立ち替わり、誰々先生いらっしゃいません、今日もありがとうございますって来たら本読めない、思考がバラバラになっちゃう。あの空間の中に身を置いてコーヒーを飲みながら自分を解放する時間も必要だと思っている人もいるわけですよね。だから推理してみる力は圧倒的に必要なんです。そうしたら今度は理解すればいい。往々にして人は理解されたいと思ってるんです。なんで人は俺のことを分かってくれないんだろう、どうして俺の気持ちを分かってくれないんだろう、みんな理解されてる、理解してほしいと思ってるんです。だったらば視点を変えて、人がそうであるならば自分は理解する側に回ったら何が起きるか、ファンが増えるわけです。圧倒的にファンが増えていくんです。人は理解されたいんです、話を聞いてほしいんです、分かってほしいんです。だったらば分かってあげる側になる、話を聞いてあげる側になる、理解する側に回る、ちょっとした視点の違いですよね。そうすると面白いもので、理解しようと思ってると案外理解されていくものなんですね。そして理解しようと思ってると、だんだんだんだんと違ったレベルの違うところにいる人たちとつながっていく機会が増えていく。まあ、僕の場合は典型的な例はフランシス・ヘッセルバインですけどね、もう彼女の本を読んでしびれて日本語に直してその本を持っていきたいと思ったら、もうすでにその本が ほぼ翻訳され尽くしていて、でも悔しくてしょうがないので帯を書かせてもらって、でその本を持ってニューヨークに飛んで行って会えるわけです。これもフランシスっていう人の書いた本を読んで、その人を理解して、可能な限りその人の立ち位置に触れる方法はないだろうか、近づけないかもしれないけど触れる方法ないだろうか。そうすると必ずそういう時にチャンスってやってきますよね。今105歳になりましたね。105歳になってもう一冊書いてほしいなと思ったんですけども、まあ、この間ニューヨークから友人が来てたんで、最近フランシスどうって言ったら、さすがにウォーカー使ってる、ウォーカーってのこう捕まってね歩くやつですよね、病院にありますよね、よくあれを使うようになった。104歳の去年まで使ってなかったんです。自分の足で歩いてたんです。そして講演もやってたんです。でも最近はさすがに105歳、声が小さくなってきているのと滑舌の問題であまり人前では喋らなくなってきている。でもお客さんは特会引っ換えやってくるんです、マンハッタンの事務所に。すごいですよね。そういうところを目指していきたいな。だから理解、自分がしてほしいと思う気持ちをちょっとだけ抑えて相手を理解してみようかな。なぜこんなこと言うんだろう、なぜこういう考え方を先に出しちゃうんだろう、どうしてこういう表情になっちゃったんだろう、理解してみよう。そうするといい感じで力が抜けてくるんです。脱力。今年中庸っていうのがね降りてきた時にね、僕の中で浮かんだのがこの脱力だったんですね。そうだ、力を抜こう、いい感じで。結構力をガチガチ入れるタイプなんです僕、こう見えてしっかり。だからね、肩凝ります。肩凝ります。でも脱力の力ってあるな。よく考えてみると、忙しいんだよね、本当に忙しいんだよねって言ってる人を見た時に、美しくないなと思ったことがあったんです。何回か、あんまり美しくないよな、忙しがってる、忙しいビジネスマン、それはそれで多分やり手なんだろうな、でもどこか美しさに欠けている、これまずいなと思うわけですよ。あ、これもちろんね、人生の中のステージがありますよ。20代とか30代とかね、40代、まだまだバリバリにやってる時にその辺で変に脱力しちゃうとね、脱力しすぎちゃうとね、自分の中の力鍛えてきませんから、これはさっきの、逆に言うと負荷をかけるっていうことも大事なんで、自分の筋力をつけるためには負荷をかけなきゃいけないから、プロセスはあると思うんです。でも常に力をかけ続けていると筋肉もそうだし筋もそうですけども、切れちゃいますよね。輪ゴムが切れるようなもんです。だからいい感じで脱力する瞬間がある、余裕があるように見える人ってなんかね、美しく見えるんだろうな、そういうふうに感じるんですね。さあ今度はこれですよね。これもリッツ・カートンの働き方です。応用の力、応用力。サービスという基本をまず徹底的に身につけたら、次はどうするか、ジャムセッションの世界に入るんですね。つまり他の人とあうんの呼吸でホスピタリティというジャムセッションを起こしていく。サービスをきちんとやるってことはこれもちろん大事なんですよ。サービスは例えて言えば基礎体力のようなもんです。自分の中に基礎体力がないときちんとしたサービスが提供できない。だからまずはサービスを提供できるだけの基礎体力を自分の中につけていくってことは大事なんです。ただこの基礎体力のレベルの問題があります。リッツ・カートン時代に我々が考えていたのは、他のホテルがここが当たり前のレベルで仕事をしているときに、我々はここを当たり前のレベルにする。つまりここですでに他のホテルと当たり前のレベルのサービスレベルの違いがあるわけです。これを身につけたら他のホテルに行ったときにはすげえなって言われるわけです。でもリッツ・カートンの中だったら、あ、それは普通だよねって言われる。そのくらい誰だってできるよね、リッツの人間だったらっていうレベルをここに設定しちゃう。そこからその先のレベルを目指していくんです。これが大変なんです。 だからよくね、あの研修なんかに行って、まあ、ホテルの研修はあまりないですけれども、でもたまに行ってやっぱりそこの首脳陣たちにどんどんそういうふうにサービスやっていったらもうキリがなくなっちゃって終わりないですよねっていうふうに言われるケースがよくありました。それは何を考えているかっていうと、あれもつけてこれもつけてこれもつけなきゃダメだ、これもつけなきゃお客さん来てくれない、だからおまけをどんどん増やしていくっていう発想に近いことを考えているからキリがないですよねっていうことになっちゃうんです。これは前にも言いましたけれども、感情に訴えかけるのがサービスであり、感性に訴えかけるのがホスピタリティなんです。だからリッツ・カールトンは感情に訴えかける、例えばおまけを3つ出します、うわ嬉しいっていう、こういう感情論ではなくて感性論でやっていくんです。だから同じ言葉を何回かけてもお客様は飽きないし、その度にお客様はああありがたいな、嬉しいな、やっぱりリッツ・カールトンに来てよかったなと思ってもらえる。これ感情に訴えかけることだけをやっているとキリがなくなっちゃうんです。ディスカウント合戦もそうですよね。1000円安くします、これお客さん嬉しい、ラッキー。でも次に来た時にもうすでに1000円安くされている料金を提示されても嬉しくないんです。慣れちゃうから、当たり前だから、え、だってこれ普通じゃないの、いやいやいやお客様本当の料金はこっちなんです、これ1000円安くなってます、だって前回来た時にもこれで止まってるよ、その時には1000円ディスカウントさせてもらったんです、じゃあ今日もしてよ、以上みたいな世界ですよね。ありがたみがなくなっちゃう、人は慣れる。だからサービスでお客様の満足を得ることはできても幸福感を、幸せ感を得ることはできないです。幸せ感を得るのは何か、ホスピタリティしかないんです。だからジャムセッションというのはホスピタリティを生み出すための感性が揃った仲間同士のコミュニケーションのことですよね。みんながこのレベルにいないとそういうジャムセッションが起きないです。なぜ他のホテルの人がリッツ・カールトンの研修とかあまり顔出さないかっていうと、辛くなるからです。そこでリッツ・カールトンの働き方こうなんだ、リッツ・カールトンの中ではこういうことやってるんだ、自分も戻ってやってみようと思って感性がこの辺まで上がっちゃった人が、この辺の感性の人に話をしても誰も乗ってこないんです。お前何一人で乗ってんの、うちのサービス分かってるだろう、この辺でいいんだよ、で終わってしまうんです。辛くなっちゃうんです。だからホテルマンの人が僕のセミナーとかに来るケースはほとんどありません。数人例がいますけどね、 ANA のね、原さんなんてのはもう熱心にあれしてくれますけど、僕も呼んでもらったりしてますけど、他はね、辛くなるからね呼ばないんです。これは考えなきゃいけないことなんです、僕自身が。さあ、みんなが応用力が身につきました。今度はそれを共有していくわけですよね。価値観として自分たちがなぜこの仕事をしているのか、なぜこういうような価値をお客様に生み出したのか、これをみんなで共有できて初めてさっきのジャムセッションが起きるんですけど、仲間と情報を共有して、あるいは知識の共有して、スキルの共有をして、初めてホスピタリティってものが発揮できる。だから応用力がついたらそれをみんなで共有するってことですね。これ大事なのはトップから現場まで全部ですよ。現場の人間だけにね、お前たちやっとけと言っても現場は動くわけがない。溢れ出てくるような思いがないと現場の人間は動いてくれないんです。これは前回もちょっとだけ話しましたけれども、なぜ Facebook にしても Amazon にしても Google にしても大企業の中からこういうものが生まれてこなかったのか。日本の企業だって昔ね、 Amazon と同じようなサイトを作ろうっていうことでね、某 NTT という大きな会社が動いたことがありましたよね、90年代に。その時に優秀な人たちが集められました、十数名。その人たちに素晴らしい検索サイトを作れって言われて、分かりました始まったんですけれども、なぜできなかったのか。 100億円くらい投資したんですよね。でもそれは全部無駄に終わってしまった。でもアマゾンは成功している、 Facebook も成功している。数人から始まっています。何が違うか、熱量の違いなんですね。パッションの違いなんです。新しいものを創造しよう、新しいものを作り出していこうっていう湧き上がるような思いからスタートしているアマゾンとかフェイスブックに対して、大手企業のトップからこれをやれって言われて分かりましたと言って指示を受けてやったチームの違いがそこにあるんです。熱量が違う。同じことはアマゾンではないかもしれないけれども、自分たちがその企業の中で何かをやりたい、何かを提供したいという時に、まずみんなと一緒に共有してホスピタリティを発揮しようっていう思いをまずみんなが持てるか持てないか、温度差はそこに存在しているかいないか、トップと現場の温度差はきちんと埋められているかどうか、あるいはトップの熱い思いが現場にちゃんと届いているかどうか、これ同じ温度で届くということはこれ基本的に無理なんです。シュルツィっていう人の持ってた温度が300度だとすると、やっぱりその副社長に行った時には250度になります。それが現場のホスピタ現場の、総支配人のところに行った時には200度を切っています。でもまだ100度以上なんです。200度を切っていても150度160度でも総支配人がその温度で語れば現場の人間には100度で伝わるんです。これがトップが100度しかなかったらね、現場に行った時にはだいたい60度70度になっちゃうんです。お湯がそうじゃないですか、こうやってついていくとね、器が変わるたんびに温度は下がっていく、時間が経てば経つほど温度は下がっていく。同じことが組織の中でも起きるってことです。場所が変われば、立場が変われば、いつも見えているのが見えていないのか、例えばこういうズームにしてもオンラインにしても生で話をするときとやっぱり温度差がどうしても出てきてしまいます。これはしょうがない。なぜこういうものをたくさんリアルではやらないのにこんなにたくさん作るかっていうと、これで温度差をなんとかカバーできないかと思って工夫してるわけです。じゃあカメラじゃないあのコンピューターをもうちょっと使いながらね、パワーポイントみたいなものを作った方が手軽でいいんじゃないのって言われることもあります。実際にそういうのをやってる人のセミナーも何回か出たことがあります。これは僕の個人的な考え方なんですけれども、やっぱりそこにパワポが出てきて、その本人の声だけと、あるいは小さな画面に変わった瞬間に温度が変わる気がするんです。だからこっちの方は小さくなきゃいけないと思ったんです。僕よりも、僕が勝手に考えてるんですよ。あの皆さん真似しなくていいんですからね皆さんは皆さんの方法がありますから、皆さんの方法でそれを伝えていけばいいんです。だから僕はそういうふうに思うんですよね。でこういうふうにその方がなんかこう共有されてるし、温度がそれほど下がらないんじゃないかっていうふうに勝手に考えてるわけです勝手にねさて次です。いろんなことやってると次のプロセスに入ります。それは何かというと評価されるんですね。評価の力、これは評価する場合と評価される場合と2つありますよね。自分が評価する立場の場合と評価される立場の場合。でも多くの場合、社会からも世間からも会社からも周りの人からも自分は評価されてるっていうことを意識しない人っていないと思うんです。で、いい評価をされることもあれば厳しい評価をされるケースもありますよね。本当にあのびっくりするような評価が返ってくることがあります。講演会なんかでもね、あの今日の時間は無駄だったって書かれたケース私何回かあります。百年塾っていうのをスタートしてね、一番最初のお江戸百年塾ってあったんですね。増上寺をお借りしてね、であの時にね、一番最初に40人あそんなにいなかったな、20人くらいだったかな。でそこでね、百年塾第1回目やりました。年配の方が一人来てたんですね。で帰る時にボロクソに言われました。俺の時間返せって言われました。お金は返しました、申し訳ありませんでした。あんたがやるって言うからリッツ・カールトンの話がいっぱい出てくるかと思ったらほとんどなかったじゃないか、ふざけるなって言われてね、 何しに来たと思ってんだって、律の話聞きに来たんじゃねえか、金返せって言われて、お金はすぐ返してね、俺の時間も返せって言われてね、これは時間は申し訳ない、返せませんから、じゃあリッツカールトンの話でしたら、この後もし10分15分お時間があるんでしたら、いくらでも私その時間でお話しさせてもらえるんですけどって言ったら、もうええって言って帰っちゃいました。その方二度と参加してくれませんでしたけどね。だから人の気持ちはわからない、相手がどういう思いで参加してるかっていうこともわからない。例えばこういう会は想像力磨き塾で、想像力という一つのキーワードの中で自分の仕事とか在り方ってものを考えるきっかけになるという前提があるので、多分ですよ、価値観は共有されているから、そういう大きなトラブルは起きないと思うんです。それでも今回はちょっと違う話、もうちょっとここのところ深掘りしてほしかったなっていうことは皆さんの中にもあるはずなんです。これが残念ながらオンラインの僕は限界だと思ってるんです。だから可能な限りそういう積み残しをしたくないので、こういう力を借りてるわけです。僕は手書きの力を借りてるんです。パワーポイントではなくて手書きの力を借りてるんです。でこれを、東北の顧問先ではこれを毎回20枚ずつくらいポンと置いてくるとですね、結構皆さんがそれを面白がってね、活用してくれてんですね。で何を言いたいか、本質、その人の持ってる本心、自分自身の中の本心に迫っているかどうかってことです。ごまかしていないかどうかって話です。本質の力、それは本当に本心かな。人っていうのは往々にして自分の中にあるニーズとか要望とか願望とか期待っていうのはどこか隠してるんです。正直にそれを全部ぶつける人っていないです。面白いのは会社の中でもそうです。とりあえず話をします。社員にこうこうこうこうこうだから頼むよね、わかりましたってみんな言うんです。で飲み会の時にちょっとこうみんないい感じで緩んできた時に、あの時の話ですけど高野さん、あれって実はこうこうこうこうこういうふうに思ったんですけど、実はこういうことをやってほしかったんですけどっていうのが、本心が全く違うタイミングで出てくることがいっぱいあります。だから往々にして人は忖度しすぎるケースが多いんです。だからリッツ・カールトンの中で我々が使っていた言葉は、配慮はしなさい、でも遠慮はするな、相手の心に配慮するようなそういう感性は必要だよ、でも遠慮すると大事なものを積み残してしまう、あるいは大事なものに気がつかないでそのまま終わってしまう可能性もある、いいと思ったら遠慮なく言いなさい、でも言葉は選ぼうよ、タイミング選ぼうよ、話し方は自分でちゃんと組み立てようよ、これは配慮って言いますよね。だから配慮は必要、でも思ったこと、大事なこと、大事な感性、それを伝えるときに遠慮はいらない。これを一つのベースにしておくと本質が出てくるんです。ホテルの中でブレインストーミングやるときもそうでしたよ。だいたいブレストって言っても日本人のブレストは遠慮してるんです。それは何かっていうと、その会議が終わった後でアメリカなんかだったらね、もう本当に1時間半くらいねガーッとブレインストーミングやって、もう本当に相手の、ブレインストーミングって言ってもこれはどちらかというとディベートに近い世界ですよね。ブレインストーミングから入っていって最後はディベートです。どっちがいい、どっちが悪い、お前の意見のここが足りないとかね、お前の意見のここの部分がこういうふうになってるから私は賛成できないとかね、わーってやり合うわけですよ。で終わった後みんなでビール飲みに行けるんです、普通に。いやー今日はいい時間だったなって言ってね、これ日本だとね、あいつは俺に逆らいやがったとかね俺に立てついたとかね、俺の意見をバカにしたとかね、大変なことになっちゃうわけですよ。だからこれ舞台作りが必要なんです、日本の場合には。で大阪何やったかっていうと、ディベートの日は、あるいはブレインストーミングの日は、その会場に、例えばこういうような会場に入る外でイメージトレーニングをするんです。はいみんなパンツ一丁になって、はいボクシングのトランクス履いて、女性もいるからこれなかなかね、表現難しいんですよ。とりあえずボクシングができる格好になろうよ、トレーナー着て、そして手にグローブをはめて中に入ってって、さあ今日は言葉のボクシングだからね、1時間半徹底的にボクシングだからね、 ルール違反は打っちゃいけないところは打たない。相手の顔はダメ、相手の球種もダメ、それ以外は相手の人格に関わらないことであるならば何を言ってもいいというルールを決めておく。そこでやり合うんです。結構厳しいの飛んできたな今とかって言いながらね、あそう来るみたいな感じでね、バンバンやり合うんです。それで外に出るときには、はい手袋脱いで、トランクスから普通のスーツに着替えて、はいみんな着替えて、じゃあ出てこうぜ、ビール行きたい人大体はいはいはいって手があります。こういう舞台作りをすることも日本の場合には必要なのかな。これ大阪で経験しました。最初からブレスやってもね、意見出てこないし遠慮しすぎちゃう。難しいですよね、国民性もありますからね。そもそもアメリカ人、まあ私の周りにいたアメリカ人みんなそうでしたけど、幼稚園の頃からディベートやってますからね幼稚園の頃からディベートとかプレゼンテーションやってますから、絵本を読んでその絵本について10分15分間プレゼンしなきゃいけないんですよ。子どもたちどう思ったか、自分はどう感じたか、この絵本は自分に何を伝えてたんだろうっていうようなことをね、先生が上手に引き出しながらねプレゼンやってますからね。幼稚園の頃から日本人からわけがないでもまあそれはあるとしてね、本質、次に、おお、いい時間になってきたね。どうしようか、ちょっと10分。
そうですね、10分。
ねえ、いや、あの9時までなんで、9時に出なきゃいけない人はもう全く出ていただいていいんですが、せっかくなんで、ちょっと最初に、はい、ね、ありしゃった分、カバーしようか。
はい。
OK、じゃあやりましょう。はい。はい。主張する。これはねやっぱりあのアメリカの会社だなと思う部分があるんですけどもね、やっぱり自分の意見を遠慮なく主張するっていうことを一つの価値観として我々持ってなきゃいけないんです。つまり遠慮しすぎることは何も生み出さないっていうことの逆の表現です。主張する。だからサービスっていうのはどちらかっていうと受け身的なものです。お客様からこれやってね、承知いたしました、これもやっといてね、承知いたしました、どちらかというと受け身です。でも言われたことをきちんとやるっていう表現は正しいんですが、言葉を変えて言うと言われたことしかやらないことになっちゃう。言われたことをちゃんとやれる、大事なことです。でも言われたことしかやらないのであれば、これはずっと受け身で終わってしまうってことですね。だから相手が言ってる言葉の中の言葉、行間を読み取って、もしかしたらこの人はこういうことも期待してるんじゃないだろうか、あるいはこういうことにまだこの人自身が気がついていないんじゃないか、この人がここまで気がついてこれをやったらもしかするとその人もっと伸びるんじゃないか、あるいはこの会社にとって自分がこれを提案することでその会社に役に立つんじゃないか、ということは相手の価値観まで感じ取る力がないとなかなかできないんです。その上で主張するということはどういうことか、打って出る、打って出る心意気ですよね。一歩前に出る心意気です。自分から提案していく心意気です。その人のために良かれと思ったことは、もしかしたら、もしかしたらですよ、余計なお世話って言われてしまうかもしれない、でもやってみる。絶対に相手から批判されない唯一の方法は何もしないことですよね。相手から何か批判された、あるいは何かそこで自分が失敗してしまったっていうことは、何、どういうことかっていうと、何かをしようとした証ですから、自分が何か行動を起こそうと思った証として、失敗も起こせば批判も受ける、そこから我々は学んで次に生かしていけばいいわけですから。だから主張の力、受け身のサービスから打って出る心意気を持とうよ、一歩進んでいこうよ、我々からお客さんのところに近づいていこうよ、提案していこうよ、余計なお世話って言われてもそれをさらに、あ、そうですよね、いや、お客様はこうこうこうだからこういうふうに考えすぎてしまいました、でもそこでお客様とのご縁が切れることはほとんどないです。リスカウントでもほとんどないです。ゼロとは言いませんけれども、ほとんどないです。逆に言うと、いや、そこまで考えてもらえるとは思ってなかったからさ、だったらせっかくだったらこういうことはどうなのっていう逆の提案が向こうから返ってきます。そうなったら締めたもんですよね。そうなったら締めたもんです。主 張する力。そうすると何が見えてくるか、これが見えてきます。視点、これはもうさっきの上皇明先生じゃないですけれども、視点と視座、なぜ視点を変えなきゃいけないのか、なぜ視座を変えなきゃいけないのか。視点っていうのはどちらかというと同じ目線の高さですよね。視座っていうのはステージの話ですから、全然違ったステージに自分の視点を置くっていうことです。これ視座って言いますよね。つまり自分自身を違った視点から見るっていうこともこれ視座を変えることになります。動いている自分、話している自分、僕自身今日もう毎回そうなんですよ。ここで皆さんの前で話しながら、話している自分を辺の自分が2メートルくらい後ろから自分を見てるわけですよ。でプレゼンテーションの仕方どうだろう、伝わってるかな、出すタイミングはどうだろう、書くタイミングはどうだろう、これを第三者的な自分が見ながらお話をさせてもらってるわけですよね。反省することいっぱいありますよ。後からここの自分にね叱られることいっぱいありますよ。あれはダメだっただろうみたいなね。でもそれはまた次に生かしていけばいいんです。この視点の力、視点視座を変えるっていうことは世界観が変わるんですね。物の見方が変わる。今まで自分の中になかった世界観が見えてくる。だから他の人の視点視座を借りるっていうことは、その人の世界観をお借りするっていうことにつながるわけです。人に物を頼む、人から何か教えを請う、その人の視点視座をお借りして自分の中に新しい世界観を作っていくっていうことですね。だからそういう人が自分の周りに何人いるかによって自分の世界観の広がる幅が変わってくるってことですね。大久保寛司さんと話をしていても、近々来週ですね、大阪で大久保さんと久々にねちょっと一緒にやるんですけどもね、でもやっぱりそういう一緒にやらせてもらっていながら、その人の話の中に自分が少し絡んでいくことで自分の世界観が変わっていく。ありがたいことに大阪に頼田歯科っていう歯医者さんがいます。頼田先生のところは日本中からいろんな人が研修に来るようなそういう歯医者さんです。頼田さんも一緒にそこに同席して、最近の頼田歯科の進化進歩直接お聞きすることができる、そういう機会をもらうわけです。そうするとやっぱり自分の中で世界観が変わります。あ、なるほどなと、歯医者さんって何をしてるんだ、歯を治す仕事じゃないな、世界平和に貢献してるってことに気がついていきます。回り回って、まあこれがどうこうどういうふうに世界平和につながるのかってことは、これ皆さんの中の想像力にお任せします。歯が良くなる、病気が減るんです、肺炎が減るんです、当然のことだから。そして美味しく物事が食べられるってことは食の世界にそのまんまつながってますよね。人は美味しいものを食べたり本当に甘いケーキを食べているときには凶暴にならない。伊那地方に花椒清水っていうケーキ屋さんがあります。この花椒清水の近くで家庭内暴力で子供がお父さんを刺したのかな、そういう事件が起きたことがありました。花椒清水のオーナーの清水君っているんですけどね、清水真一さんっていうんですけど、彼はそのニュースを聞いて、これは俺の責任だって言ったわけです。俺がもっと頑張ってあの家族にも食べてもらいたいっていうケーキさえ作っていてくれれば、俺のこのケーキを食べてさえいてくれれば、あの家族の中にそんな気持ちが湧いてくるはずはなかった、それができなかった俺の責任だって言ったわけです、清水さんが。これ聞いた時にね、本当腰抜かそうになりました。そういう覚悟でケーキを作っている人がいるんです。そう考えていくと視点の置き方大事ですよね。自分がやってる仕事って何なんだ、そもそも何のために自分これやってんだ、自分の中に確固とある仕事観世界観はあるかってことを考える。あともう2枚ねこれはね、念頭に話すのにはぴったりの さっきから言ってますけどね、初心、初心忘るべからずですよね。初心の力、これはね、今日ここにいらっしゃる皆さんは常に初心に変えられてる人ばっかりなんでね、改めてそこですかっていうふうに思ってる方いると思うんですけどもね、何が怖いか、人は日々の仕事の中で自分の仕事に慣れていくんです。その慣れっていうのは最強最大の敵である。リッツ・カールトンの中で仕事をしていくときに、例えばラインナップって毎日やるんです。もう毎日やってたらマンネリ化しませんか、皆さん慣れちゃいませんか、言われたこと何回かありました。ありえないんです。マンネリ化させない、慣れさせないための仕組みが出来上がってる。上達することと慣れることは違うんです。だからラインナップの毎日の15分20分間っていうのは、人一人一人の人間的な成長と上達を目指しているから、仕事に慣れるためにやるんじゃないんです。環境に慣れるためにやるんじゃないんです。上達させていくためにやるんです。人として成長させていくためにやるんです。常にだから初心に戻って、自分はちょっと初心忘れてないかな、最初の思い忘れてないかな、リッツ・カールトン本来のあり方をちゃんと今日一日考えながら仕事してるかなっていう、ここに戻り続けさせられる、そして戻り続けさせる、これが仕組みができているから慣れないんです。慣れることはないんです。でも上達はしていくんです。そういう時間をきちんとメカニズムの中に取り入れていってしまうってことですよね。理由は簡単ですよね。何回も言ってます。プロですから、アマチュアではないので、プロとして自分たちの使った時間とエネルギーに対してお金を払っていただいている責任があるわけです。お返しする責任がある。そうやって仕事をもらえていることに感謝したら、その感謝に対してどうやってそれに恩返しができるかを考える。そこにお金が発生するのがプロであり、ボランティアでやるのがアマチュアですよね。だからプロとして自分の立ち位置がしっかりできていれば、初心に戻っていくことの意味もアマチュアとは違って意味を持っているってことです。そもそも我々は何者なんだ、そもそもリッツ・カールトンは何者なんだ、あるいはそこで働いているそもそも自分は何者なんだ。何回もここでも言ってますけども、自分という存在の何が他の人を幸せにしてるんだろう、リッツ・カールトンという存在の何が世の中に価値を作り出しているんだろう、我々が作り出した価値の一部が我々のところに戻ってくる、これを我々は利益と呼んでいる。だったらば我々が作り出す価値が、その価値が多ければ、その価値が高ければ高いほど、その価値の一部が戻ってくるのであるならば、我々の利益も上がっていく。最初に利益を考えるんじゃないんです。最初に価値ありきですよね。稲食品工業の塚越会長と一緒です。利益はうんこである。最初にこれだけのうんこしようと思って飯食えたじゃないだろう。適正利益っていうのは、ちゃんとした食事をして、それが体の中に栄養として行き渡って、最後にちゃんと残るんだよ。体で言えばそれがうんこだろう。会社で言えばそれは利益だ。使うべきところに全部使って、栄養価が全部行き渡って、それで最後に残ったものがうんこで、それが利益である。今日はこれだけのうんこしようと思って飯食うやついないだろう。分かりやすすぎるんですよ、会長の話はね。だからね、ファンが多いんですけどね、いまだにトヨタ明夫さん、そーっと会長のところに行ってるんですよ。今は最高顧問になられましたけどね。これがどれだけの意味があるかってことです。あれだけ忙しい人が、あれだけ世界中飛び回ってる人が、あの稲地方の、なんて言うと怒られちゃいますけどね、なんか今みゆきちゃんが睨んでるのがよくわかるんですけどね、あの南進のあの稲地方に会長を訪ねていくんですよ。すごいことです。これはそのことを我々は考えてみる必要があると思うんですね。あの人もだから初心に戻るっていうのを、今年のあの年頭のまだあの豊田明夫さんの講演 YouTube に上がって、多分まだ来てないはずなんですけれども、 毎年年頭の挨拶の中に必ず年輪という言葉が出てきます。年輪経営を目指すんだ我々は。適正成長速度、適正利益を得ればいい。無駄な成長することが会社の存在する理由ではない。トヨタが存在する理由ではない。社員が幸せになって、世の中に価値が生み出されて、そして適正利益が残って、そして年輪のように今年も来年も再来年も成長していけばそれでいい。これ会長のおっしゃってる言葉そのまんまですよね。すごいな、あの人の影響力だと思います。さて最後です。自分のやってることに愛着を持ちましょうよってことですね。リッツ・カールトンを最も好きだって言ってる人は誰かっていうと社員です。リッツ・カールトンが好きだっていう人はお客様で何人もいます。リッツ・カールトンファンですって人いっぱいいます。でも誰よりもリッツ・カールトンが好きなのは働いてる社員です。これ以上のファンは見たことがないです。少なくとも僕が知ってる限り。自分のサービス製品を誰よりも好きになる、誰よりもそのことに誇りを持てる、愛着の力です。これが強いんです。こればっかりはね、今日ここにいらっしゃる皆さんに私言いながらね、打足だったなと思ってます。今自分のやってることが好きでしょうがない人がこれだけいる中でね、愛着を持ちましょう、打足だったね。もう皆さんの顔が笑ってるもんね。そんな当たり前じゃんみたいな顔してね。そうなんです。でも世の中を見た時に、皆さん以外の人を見た時に、本当にそういう思いで日々自分の仕事と向き合ってるかどうか、自分のやってることと向き合ってるかどうか、愛着を持ちながら仕事ができるって本当に幸せなことですよね。さっきね、イメージ君も綾乃ちゃんがね、これが好きだってことに気がついちゃいました。もう愛着だよね。今年1年のもう成長どこまでいくんだろうね。すごいね。ということで14の力、これを持って、ちょっと質疑の時間ないね。ね。
1点だけ。
1点、うん、あ、そうですか。はい。ね、なんか質問来てますか。はい。はい、
関さん。
はい。
安全領域に安住していて、そこからなかなか出てくる人間がいないような組織の場合、
はい、
なかなか出てくる、
うん。
どこから手をつければよろしいでしょうか。
うん、
挑戦する風土になかなか慣れないところももどかしい状況です。
うん。関さんのね、いらっしゃる業界っていうのはなかなか頑固な職人の方も多いでしょうし、で自分の腕に自信があって、これが俺の生きる世界だって人たちがたくさんいる中でね、一つにはね、無理されないことです。で関さんが理想とする、例えば理想とするその安全領域を出て俺たちが仕事をしたらこういうような会社になるよっていうことが明確にもし自分の中にあるのであれば、こういうふうに書き出すことです。俺はこう思うその1、3つくらいに分けて、俺はこう思うその1、俺はこう思うその2、俺はこう思うその3、会社のリーダーとしてこの業界も変わんなきゃいけないよな、この業界が変わんなかったら俺たちが関わる人たちの生活も人生も変わらないってことだよな、あの人たちの人生を良くするために、あの人たちの日々の生活をもっと輝かせるために俺たちがいるんであるならば、俺たちがちょっと変わったらどういうことが起きるか、俺はこう思ったぜっていうものを3つくらいに分けて、分かりやすい言葉で、まずはみんなで集まってわーっと飲んでる時に、ちょっとこの正月の俺思いついちゃったんだけどよっていう感じでお話をしてみるっていうのも手かと思います。最初からですね、経営方針とかね、だからこれから俺たちのその変革に向けてのそのステップとかってね、やってる会社もそういう組織も私知ってますけどね、社員の人がなかなかねそこにこう共感共鳴しきれないんですよね。でもやっぱりその人の思いが素直に入っている3つくらいの言葉に書かれているものの方が説得力があるし、人は入っていきやすい。だから関さんの思いを分かりやすい言葉に変えて、俺たちのそもそもやってる仕事ってなんだっけ、人を幸せにする仕事だよな、家建てる仕事じゃないよな、家直す仕事じゃないよな、人の幸せを作り出してその人たちの生活をもっと快適にして、その人たちに生きててよかった、ここに頼んでよかったと思ってもらえることをやってるわけだからさ、 正月に思いついちゃったんだけどよっていう感じでね、やってみてもいいような気はします。まあ、それはあの関さんのスタイルでね、あのやられるのがいいんじゃないかと思いますけど、でも関さんのね持ってらっしゃるその真摯なあのアプローチっていうのは、あの社員の人たちの信頼をもうすでに掴んでるわけですから、あとはその人たちが変わりたいと思うきっかけさえあればみんな変わってくると思うんですよ。信頼関係、迷いのない信頼関係ができている組織だけに、そこから今度は変わっていくっていうことにリスクを感じる人が多いだけだと思うんです。でもそのリスクを負って変わることが自分たちにとってどれだけ大事なことかってことが伝われば、そうだな、ちょっとやってみるかっていうふうに僕はなっていくような気がします。いい組織ですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとは、竹村さんから、
はい、
あの TTP ってあった
じゃないですか。徹底的にパクる、はい、
TTP プラス M プラス磨く、
あ、磨くね、TTPM ね、あーなるほど。
あとあの中村みゆきさんから、はい、スタジオ綾野は素敵ですね。
おお。そのうちにあのスタジオ綾野になって、スタジオ世論は小さくなってったりして。
あと来週の、
うん、あ、そうですね、ですね、あの来週の17日善光寺新春談話会、残念ながら、リアルにはならず、やっぱりですね、あの緊急事態宣言出ちゃったんでね、参加者の多くの方が県外からということで、まあ、あの長野の箱ちゃんとも考えたんですが、オンラインにしようよということで、僕は長野に行って、あの大本願をお借りして、後ろに仏様いっぱいいるんですけどね、そこの前から、羽織袴で皆さんに、新春のメッセージ、もうこれも今自分の中で練り上げているものがあるんですけど、これをお伝えしたいなというふうに思いますので、もしご参加できる方がいれば、あ、もう申し込んでいただいている方も何かいらっしゃいますけども、17日の、1時までには僕は行って準備をしてますので、早めに入れるように箱ちゃんの方からまたご案内が行くと思いますので、もし参加できる方はお申し込みをいただければと思います。以上です。いいですか。
はい、
はい、どうも今日もありがとうございました。今年1年間どうぞ皆さんも、良いお年、穏やかで健やかなお年をお過ごしください。2月にまたお会いしましょう。ありがとうございました。あのちゃんどうぞ。
はい、ありがとうございました。で、次回はまた第3日曜日の朝となりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。